聖書の朗読をいたします。旧約聖書ダニエル書第12章1節から3節。その時大天使長ミカエルが立つ。彼はお前の民の子らを守護する。その時まで苦難が続く。国が始まって以来かつてなかったほどの苦難が。しかしその時には救われるであろう。お前の民、あの書に記された人々は、多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める。ある者は永遠の生命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。目覚めた人々は大空の光のように輝き、多くの者の救いとなった人々は常しえに星と輝く。新約聖書コリントの信徒への手紙1、第15章35節から44節。しかし死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかと聞く者がいるかもしれません。愚かな人だ。あなたがまく者は死ななければ命を得ないではありませんか。あなたがまく者は後でできる体ではなく、麦であれ他の穀物であれ、ただの種粒です。神は御心のままにそれに体を与え、一つ一つの種にそれぞれ体をお与えになります。どの肉も同じ肉だというわけではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉とそれぞれ違います。また天上の体と地上の体があります。しかし天上の体の輝きと地上の体の輝きとは異なっています。太陽の輝き、月の輝き、星の輝きがあってそれぞれ違いますし、星と星との間の輝きにも違いがあります。死者の復活もこれと同じです。巻かれるときは朽ちるものでも朽ちないものに復活し、巻かれるときは卑しいものでも輝かしいものに復活し、巻かれるときには弱いものでも力強いものに復活するのです。つまり自然の命の体が巻かれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから、霊の体もあるわけです。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、9月最初の主の日となりました。今年は記録的な暑さとなり、残暑はまだ続いています。その中であなたが健康を支えてくださり、この礼拝に招き集めてくださったことを感謝いたします。今週あたりからようやく暑さが収まってきそうな気配ですが、どうぞ私たちの健康を支えてください。特にお年寄りや体の弱さを抱えている方々を守ってください。9月を迎えて新たな思いであなたを礼拝しつつ歩んでいくことができますように。本日のこの主日礼拝は1回の礼拝に皆が共に集って守っています。心から感謝いたします。このような形の礼拝をだんだんに取り戻していくことができますように導いてください。しかし新型コロナウイルスの感染はむしろ拡大しています。そのことをしっかり見極めながら、慎重に皆が安心して礼拝を守ることができる道を探っていくことができますように、お年寄りの方、基礎疾患のある方を感染から守ってください。また本日この礼拝の後で地区連絡会を行います。お互いのことを覚えて祈り支え合っていく交わりを新たに築いていくことができますように。厳しい暑さの中、8月の教会の歩みを守り支えてくださったことを感謝いたします。3名の方々の葬式が行われました。それぞれの方々の人生をあなたが豊かに祝福し、守り導いてきてくださったことを覚えることができたことを感謝いたします。 その方々が残してくださった信仰の遺産を私たちがしっかり受け継いでいくことができますように、そして悲しみの中にあるご家族に慰めと導きとを与えてくださいますように、教会学校の一日夏季学校、そして全国連合長老会の中高生修養会をあなたが守り導き良い時としてくださったことを感謝いたします。子どもたちが、また若者たちがあなたの恵みを豊かに受け、この秋の日々をクリスマスに向けて歩んでいくことができますように、この夏夏季伝道実習生として増尾隆新学生をお迎えしました。さまざまな場で御言葉を語り良い交わりを持つことができましたことを感謝いたします。御言葉の解き明かしに熱心に取り組んでこられました。本日この礼拝において説教を語ろうとしています。どうぞあなたが導いてくださり、御言葉を力強く語り、語る者も聞く者も共に御言葉の恵みに預かることができますように、本日をもって実習を終えて新学校での学びに戻られます。この夏のこの教会における体験がこれからの歩みの支えとなりますように、そしてあなたが伝道の第一線へと使わせてくださる日に向けてさらに良い備えをしていくことができますようにお導きください。私たちも増尾新学生のことを覚えて祈り支えていくことができますように。私どもの教会の佐藤淳新学生も福島伊達教会での夏季伝道実習を本日をもって終えようとしておられます。私は教会に使わされた新学生たちそれぞれをあなたが豊かに養い成長させ、あなたの召しへの確信を深められ、あなたと教会に仕える喜びを深められますように、そして私たちが新学生たちのために祈るとともに、東京神学大学における伝道者養成を覚え、祈りと献金とによってそれを支えていくことができますよう導いてください。今信仰を求めて礼拝に集っておられる弓道中の方々、教会の教え、聖書の教えに興味や関心を持って集っておられる方々を導いてください。あなたを礼拝し御言葉を聞きつつ生きることの喜びを知らせてくださいますように、そして洗礼を受けて教会に加えられることへの志をあなたが与えていってください。あなたの御名によって建てられているキリスト教学校を祝福してくださり、そこで学んでいる学生生徒の方々をその若い日々に作り主であるあなたとの出会いを与えられて、人生の確かな土台を得ることができますように。いろいろな事情で礼拝に出席することができず、自宅で音声を聞いたり説教原稿を読んでいる方々にもあなたが恵みと導きとを与え、御言葉による養いを与えてください。また今病気の苦しみと戦っている方々に癒しと慰めを与えてください。入院している方々、介護施設で生活している方々、高齢のために弱りを覚えている方々に癒しと支えとを与えてください。また家族の看病や介護をしている方々を力づけてください。苦しみ悲しみを覚えている人、自らの罪や弱さを嘆いている人、不安や孤独に苦しんでいる人にあなたの慰めと支えと導きとを与えてくださいますように。この9月、来週には教会創立149周年の記念礼拝を守ろうとしています。また17日には昇天者記念礼拝を守ります。9月の教会の営みを導いてください。ウクライナでは激しい戦争が続いており、日々人々が傷ついています。世界の各地に対立があり、それが深まる中、国を守るためといって軍事力が増強されています。憎しみが憎しみを呼んでいくこの世界に、あなたが和解と平和とをもたらしてくださいますように。国々の指導者たちを導いてくださるとともに、私たちが平和を築いていくためになすべきことをしていくことができますように。また人間の営みによってもたらされている気候変動によって、猛暑をはじめさまざまな災害が生じています。地 球の平和と環境等を守るために必要なことを私たちに指し示してください。そして私たちが希望を失うことなく、この世界のために取りなし祈り、あなたと隣人等を愛して生きていくことができますように、御言葉によって私たちを力づけてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今日はご一緒にコリントの信徒への手紙1:15-34の御言葉に聞きたいと思います。このコリントの信徒への手紙1はパウロがコリントにあるキリスト教会に送った手紙です。コリントの教会はパウロがいわば開拓伝道した教会です。しかしパウロが去った後、いろいろな考えの伝道者が訪れ混乱状態にありました。そのような中で開拓伝道をしたパウロに教会の具体的な問題に答えてもらおうと信徒から質問が寄せられ、それに対しパウロが具体的な答えを記してコリントの教会に宛てて出したのがこの手紙です。教会の信徒からの具体的な質問に対する答えは手紙の前半に書かれました。一方今日の箇所を含む後半は必ずしも信徒からの質問があったとは限らないのですが、パウロがコリント教会の現状についていろいろなところから情報を得て、ぜひ次のことは分かってほしいと考えて記したと考えられる箇所なのです。そして後半の中心部分15章で述べられていること、それがキリストの復活、そして私たちの復活についてなのです。今日の箇所の少し前の12節に、あなた方の中のあるものが死者の復活などないと言っているのはどういうわけですかとあります。本日の聖書箇所は35節からですが、12節にあるようにコリントの教会に死者の復活を否定する考えがあり、そしてもし復活があるというならどのような体で復活するのかと聞くものがあったことが、今日の箇所の御言葉をパウロが記すことにつながりました。コリント教会の中のある人たちが死者の復活を否定しているわけですが、これはどういう人たちだったのでしょうか。この人たちはキリストの復活を否定してはいなかったのですが、私たち人間の復活は否定していたのです。もっと正確に言えばキリストの復活は魂におけることで体の復活ではないと言っており、私たち人間においても魂の復活はあっても体の復活はないとしていたのです。この人たちは魂を重視し信仰を精神的にのみ理解し、体のような低次元のものは信仰には無縁だとしてきました。ギリシャ哲学の人間理解は魂と体の二元論だと聞かれた方もいらっしゃると思います。つまり古代ギリシャでは尊い魂が体の牢獄に捕らえられているのが人間の生きている時の状態で、死んだら魂は体の牢獄から解き放たれると考えられていたのです。ですからこの不滅の魂が人間のいわば本体で、体は仮の住まいに過ぎない低いレベルのものとされていたのです。この理解に立った一部のコリントのキリスト者は、たとえみだらな行いをしてもそれは体のことであって魂の清さとは関係ないと考えたのです。そのようなみだらな行いの例はこの手紙の6章に嫌というほど記されています。 それはさておき、この人たちはキリストは魂において復活したと考えたのです。そして魂において復活したキリストを人間がやはり魂で受け止めれば、それによって人間も魂において復活すると考えていたのです。つまり彼らは復活を魂におけることとし、体の復活を否定していたのです。それに対してパウロは、キリストは体をもって復活したことを強調しています。キリストが体をもって復活させられたことは、すべての福音書が明らかにしていることです。キリストが復活させられた後には空のお墓が残されていました。体を伴って復活させられたので、ご遺体はもうお墓の中に残っていなかったということです。マタイ福音書では、これは復活を偽装するために弟子たちがやったことだ、主イエスのご遺体を弟子たちが墓から持ち去ったのだとの話を祭司長たちがユダヤ人の中に広めたとあります。これから分かることは、主イエスの墓は確かに空だった、そういうことです。さらに主が十字架で処刑されたときに、逃げ出してちりぢりになっていた弟子たちにこのような計り事ができたとはとても思えません。またルカ福音書においては、復活の主イエスは焼いた魚を食べておられます。このようなことからも、聖書が主イエスが体をもって復活されたと語っていることは明らかです。聖書は人間を魂と体の二元論では捉えていません。人間は体もちゃんとあってこそ人間です。だから人間の救いとは体の復活を伴うものなのです。魂だけが復活して救われるということはないのです。そしてその体の復活は、この世の終わり終末に神によって与えられることです。信仰を持つことによって魂が復活するなら、それはこの世を生きる中で起こることですが、体の復活はこの世の歩みの中で起こることではありません。それは神によってこの世が終わる終末に神が与えてくださる救いなのです。その終末の救いの保証、約束として父なる神は主イエス・キリストを体をもって復活させてくださったのです。少し前の20節でパウロは、実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初穂となられましたと言っています。初穂とは秋の本格的収穫の先駆けとして、その年最初に取られた穀物のことです。そのままで神に備え収穫に感謝することが日本を含む各地で行われてきました。だからキリストが初穂として復活したということは、それに続いて私たちにも将来復活が与えられるという約束なのです。キリストに与えられたのが体の復活だったように、私たちにも将来この世の終わりに体の復活が与えられるのです。その約束を与えるために、父なる神は主イエスを体をもって復活させてくださったのです。このコリント教会の一部の人たちは、ギリシャ的な霊肉二元論から、復活は魂におけることで体の復活などないと考え、主イエスの体をもっての復活も、そして自分たちの将来の体をもっての復活も否定していたわけですが、私たちもそれとは全く違う理由ですが、主イエスの体の復活も、私たち自身の体の復活も、たわごとのように受け取り信じられないと思っているのではないでしょうか。キリストの復活は、神が死の力を打ち破り、キリストに永遠の命を生きる新しい体を 与えてくださったという御業ですが、それはただキリストのための御業ではなく、そのことによって神は私たちをも死の支配から解放して永遠の命を生きる新しい体を与えてくださると約束してくださったのです。復活とは死んだ体が蘇生するというだけのことではなくて、神が死を滅ぼしてくださる、つまり神の恵みが死に勝利することです。私たちを最終的に支配するのは死ではなく神の恵みなのだということを、神がキリストの復活によって宣言してくださったのです。私たちの最大の問題は何といっても死の問題です。私たちは死に振り回されていると言ってもいいと思います。死が私たちを支配しているのが私たちの生まれついての現実です。しかしこの復活の恵みにより、死はもはや私たち最大の問題ではなくなるのです。もはや死に私たちが支配されることはないのです。つまり復活の希望を私たちが抱くことによって、必ず私たちに訪れる死の問題でくよくよと悩み続けたり、あるいは死んだら全ては終わりだとしてこの地上の生をひたすら刹那的な欲望のために生きるようなことから解放されるのです。私たちの歩みは死に支配されて終わるのではなくて、体のよみがえりという救いが約束されています。復活を信じるとはこのことを信じることなのです。すなわちこれは私たちの死んだ体の蘇生がありうるのかという話ではなく、神から復活の新しい体をいただき、そのことによってもはや死に私たちは支配されなくなるということなのです。続いて今日の箇所ですが、死者は一体どのように復活するのかと問われたことに対して、パウロが復活の体について主から示されたことを述べているのです。35節、まずパウロはコリントの教会からの問いを繰り返しています。死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかと聞いた人がいたということです。36節、それに対してパウロは愚かな人だと言います。こんな真剣な悩み、しかも誰も解決も説明もしたことのないことについて聞くことがどうして愚かなことなのでしょう。死んだ後の復活でどのような体となるのか気になるのは当然だと思います。一体いくつの年齢の体になるのか、生前病気や障害があった人はその病気や障害を持った状態で復活するのかとか疑問は尽きないのです。そういうことを考え出すと、これは結局復活などということはありえないという思いにつながるのです。ですからコリントの教会の人たちが死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかと問うことは、心の底で彼らが復活などありえないと思っており、結局はそこから来ている問いであるということがわかります。それで復活があるというなら、一体その復活はどのように起こるのか、そしてその体はどんなものか言ってみてほしいという問いを発したのだと思います。そしてそのように彼らが問うたことについて、パウロはあなた方は愚かだと言ったのでした。それは復活が、神が人間を死の支配から解放して全く新しい体を与えてくださることだからです。それがどんな体なのかは今この世を生きている私たちには分かりません。神が新しい体をくださるということを見つめることこそが大切なのです。つまり今のこの体に代表されるこの この世の歩みの延長上に復活があるのではなく、神が死に勝利して私たちを死の支配から解放し、神のもとで新しく生かしてくださることこそが復活の持つ意味なのです。その意味でパウロはどんな体で復活するのかと問うことは愚かなことだと言ったのです。37節にあるように、まかれた種はそのままの姿をとどめることはなく、その古い姿は死んで新たに芽が出て育ちます。まくものは種であって、育った後の姿の植物ではないのです。つまり古い体を捨てて全く新しい体になるのです。ここではっきりパウロは言っているのです。神は新しい体をくださる。この世の歩みは結局死に支配されて終わるが、神は死を打ち破って新しい命を与えてくださる。そこにこそ救いがあるのだと。38節以下にあるように、神は御心のままに体をお与えになるのです。そして太陽、月、星の輝きが違い、星と星の輝きも違っているように、天上の体と地上の体は輝きが異なっています。神がくださる新しい体と地上の体とでは輝きに違いがあると言います。ここで注意しなくてはならないのは、復活の体と今の体には違う輝きがあるとパウロが言っていることです。つまり復活の体だけが素晴らしく、地上の今の体は意味がないとは言っていないのです。どちらも神がお作りになったもので、それぞれの輝きを持ったものなのですが、その輝きが違うということです。ですから今のこの地上の体を大切にすることは神の御旨にかなっていることなのです。しかし一方、復活の新しい体を神から与えられ、永遠の命を生きるものとされること、まさしくこれが救いの完成なのですが、その恵みはさらに素晴らしいものであり、その新しい体の希望が私たちには与えられていることこそをパウロは強調したいのです。さらに、卑しいものが輝かしいものに、弱いものが力強いものに復活すると言います。今の体も大切なものだと言いましたが、やはりそれを新しい復活の体と比べれば、輝きや強さの差はおのずと存在します。復活の体の方が輝かしく力強いものなのです。古い体の延長線上の発想で、何歳くらいの状態で復活するのか、体の病とか障害はやはり残るのかという懸念には意味がありません。そのような問題は前の古い体のことであって、輝かしい新しい体に持ち越されることではないのです。そういう意味では、この新しい体は古い体とは連続していません。不連続なのです。でも別の人になるわけではありません。私は私として復活させられます。その意味では連続しています。神が与えてくださる復活の新しい体は、古い体と違って神が死に勝利してくださったことにより、永遠に朽ちない体であるという豊かな恵みに満ち溢れたものになるのは確実です。その神の約束された希望に私たちは生きたいと思います。そして44節、自然の命の体がまかれて霊の体が復活するのですとあります。ここでも復活の新しい体は今の朽ちる自然の体とは違うということが述べられています。霊の体とはどういうものか、福音書には主イエスが復活させられた後の主の体が霊の体であったことが描かれています。ルカ福音書ではエマオ途上の 弟子たちに同行してくださった復活の主イエスでしたが、弟子たちが食事を共にし主だと分かった途端、そのお姿は見えなくなりました。またヨハネ福音書では、弟子たちが家に閉じこもっていたところへ鍵をかけていたにもかかわらず、主は中に入ってこられました。明らかに十字架におかかりになる前とは違った様子の主の新しいお体でした。そして復活において私たちは、これらの福音書に記されたような主イエスと同じ新しい体を与えられるということをパウロは言おうとしているのです。パウロは今のこの体からは復活の体のことを想像することは不可能であり、今のこの体と復活の体の関係対比を示すため、復活の体は今の体とは違うことを明確にするために霊の体という言葉を使ったのです。ですから私たちが今日の御言葉から受け止めるべきことは、復活の全く新しい体は今の朽ちる自然の体とは違うということ。復活の時に私たちは輝かしい体に、そして強い体に復活するということです。虚しい朽ちる体であったものが朽ちない力強い体に復活するということなのです。それは主イエス・キリストの救いに預かり、主イエスと結び合わされることによって私たちにもたらされる恵みであるのです。今回私はこの夏季伝道実習中に3回教会員の方のお葬式に参列させていただきました。その3回とも火葬場までご遺族の方々と一緒に参りました。火葬場では牧師先生のお祈りの後にご遺体は火葬に付され、しばらくお待ちしてご遺族の皆さんによりお骨が拾われます。私もお骨を拾わせていただき、厳粛な気持ちとともに、ああこうやって人間は塵に戻るのだという実感が湧いてきました。そしてその火葬前のお祈りでは必ず復活の希望が語られます。この塵に戻る方も復活の時には神から新しい体をいただけるのだということが、どんなに大きな希望となることか深く心に感じました。復活の希望こそが真実の希望であることを、このお葬式への参列を通じて私は改めて学ばせていただきました。今日は復活の体についてパウロが主に示されたこと、それは復活の体が全く新しい体であることですが、それを聖書の御言葉により私たちも聞くことができました。私たちは今は朽ちる自然の体を持って地上の生を歩みつつも、新しい永遠に朽ちない霊の体をこの世の終わりに神からいただける大きな希望を持つことができるのです。お祈りいたします。父なる神様、今日はパウロの手紙から復活についてのあなたの御言葉を聞きました。あなたは主イエスを初歩として私たちの復活をも恵みとして与えてくださいます。復活の体がどんな体であるかよりも、あなたが新しい体をくださることを見つめたいと思います。復活の恵みにより私たちはもはや死には支配されません。復活の希望こそが真実の希望であることを今日改めて御言葉から聞きました。このことを心から感謝して、この祈り、私たちの尊い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。